ゴスペル風の響き、ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル風の響きの歌をお届けいたします。ところでカルちゃん、
はい、
とうとう、
はい、
アメリカロサンゼルス、
はい、
感謝と賛美とリバブルキャンプに行ってきましたね、
はい、ね、行けましたね。おじろさん最後まであれでしたけど、
ドキドキ
行けるかどうか
ドキドキしましたけれど、
ね、私も3日前に無事に行って
きて、ね、
ね、本当におじろさんお世話になりました。
本当に3日前にことが決定して本当に良かったです。
私もちょっとドキドキしてたんですけれども、うん、はい、いつ最後に行ったかな、ロスにいつ最後に行ったかなと思ってちょっと調べたら、うん、2007年にゴスペルカンファレンスってあったじゃないですか、はいはい、何グループか、うん、賛美グループが行った、はい、それに参加して、その年は、うん、マリンチも行けなくて、はい、その翌年の2008年に行ったのが最後ですね。でそれからパタッと9年間行かないで今回行けたんですけれども、はい、私の感想はですね、うん、本当になんか段階が違いますっていう感じでした。いろんなことが、うん、もう全部、うん、で神様が私たち教会この群れに、うん、はい、これも本当にこう新しい段階にされているっていう事柄をすごく感じて、
はい、
でメッセージも いろんなもうたくさん語りかけいろいろあったんですけど、まあ、一番は私たちはこう本当にそうそう愛されてるっていうことも言ってましたね。あと、はい、まあ、神様は私たちに何してくれたんだろうっていうのを考えるときに、こう短いタームだと分かんないこともあって、うんうん、もうそこで終わっちゃうと、うん、何にも起こんなかったってなるんですけど、実はこう長いタームで見ると、はい、これにはこんなことが意味、こんな意味があったんだっていうことが分かるようなことがあるっていうことなんですね、はい、ただその長いタームで見ることがポイントなんじゃなくて、うん、御心をするかどうか、その御心をしたら神様に従ったら、神様に従って御心をしたら、こう長いタームで見て、うん、こう神様がこのためにこのことがあったっていうことかだとか、そういう事柄がすごくよく分かってくるっていうことなんですけれども、
はい、
私たちはですね、うん、永遠に向かってるので永遠のタームで見ることが一番重要っていうふうに言われました。
そうですね、
はい、永遠のタームの中で御心を、はい、徹底して御心をしていくっていう事柄は私も強く、はい、もう本当にそうやってこうと思ったんですけど、うん、その中でまた賛美と感謝がすごく重要っていうことからも深く語られていてですね、で私EJ さんのセミナー生で初めて聞いたんですけれども、うん、私たちは神様を賛美するために生まれたっていうセミナーもされていて、
はい、
メッセージも、うん、メッセージからもそのセミナーからも本当にこの賛美の深さを、
ね、
すごく語られていて、私はこう賛美ってこうものってなんか自分で頭で分かってるそう思うのってありますけど、もっとそれ以上の意味があ
ったんですね、
あるんだなっていうことからをすごく思わされた思わされました。
意味深いですね。
そうですね、
はい、
じゃあ話の続きはまた曲の後にしたいと思います。
はい、リバイバルの風作詞作曲ダビデ前田さん。私も行かなかったんだけれど、はい、ブログでいっぱいねチームの様子が見れて、うん、本当になんか一緒に行ってるみたいですごく嬉しかったんだけれど、
はい、
かおりちゃんブログの担当だったんだよね。
そうですね、一、うん、人じゃなくて何人かで、ね、みんなでちょっと手分けしたりとか、
うん、
まあ正解の時は2人か3人ぐらいかな、
はいはい、
まあ、でもあとはいろんな場所に行ったのでそれぞれそこで上げてもらってとかで、うん、Wi-Fi が2個だったので、 私は Wi-Fi は持たないようにして、ホテルでなるべく上げたりとかもしてたんですけど、そうですね、ずっとブログ
大変だったですよね。
キャンプ地ずっとブログやって、夜中とかもやって、やってたんですけど、そうですね、みんなが慣れて、派遣でブログをやって、やったことがある人ばっかりだったので、スムーズに、ちょっと Wi-Fi つながらないとことかもあったんですけど、スムーズに、できてよかったです。で、今回ですね、あとその他、奉仕がもう一個あったんですけど、特別賛美の奉仕があって、私あれなんですよ、
正解のね、正解のね、
奉仕表、小城さんからもらったんじゃないんだっけ、
私があげました私はあげましたけど、
奉仕が入っている表を見たら、特別賛美のところにヒソプの名前なかったので、
なかったですか、私入れた覚えあるけど、
特別賛美のとこに入ってなかった、
まあそれはまた後でね、
で、だから、で、他の人にも牧師賛美だよって言われたんで、で、私は特別賛美じゃない、特別賛美じゃないんだと思って、何にも準備していかなくって、そしたら、当たり前かのように、今日3番目だから特別賛美ヒソプって言われて、え、何の話ですかって思って、今日の正解、夜の正解だよって言われて、いやそれは分かってますけど、特別賛美と思って、もうどうしようと思っちゃったの。
大丈夫よ、これちゃん路上でいつもやってるから。
いやいやいや、だって何の曲もね、総額の人に曲もお願いしなきゃなんないのに、曲も決めてないし、もうなんか心の準備がとか思って、まあでもどうしようと思って、でもちょうどねその日ね、なんだっけ、プレイヤージャベル、チャーチオンザウェイ、チャーチオンザウェイの、プレイヤーチャペルに行って祈る日だったんですよ、で私プレイヤーチャペル本当にびっくりして。
何がびっくりしたの？
あまりにも臨在がすごくて、
なんか今日映像、なんでこんなに映像見た時も本当にすごいなと思っちゃった。
なんでこんなに臨在があってずるいなと思っちゃって、でなんか本当にすごい臨在なんですよ。
私も行きたかった、
ね、今度一緒に行きましょう、それでね、まあじゃあここで祈ればいいかと思って、神様に特別賛美のことを祈って、祈って選曲も決めて、神様どうしようって思って神様に祈ったら、言葉が来たんですよ、東京アンティオケ教会の一賛美チームとして立ちなさいって言われて、だったら神様が、私がどうこうじゃなくて、アンティオケの賛美チーム、一つの賛美チームで神様が注ぎかけも与えようとしてて、神様が、教会にある賛美の、賛美の霊が注がれてるから、教会に注がれてるから、神様がじゃあやってくれるから大丈夫っていうので、そこで落ち着いたんですけど、でも、その後やっぱり失敗になっちゃって、考えてたら、言葉もらって、そこではよし大丈夫って思って、でも不安になっちゃって、日本にいるメンバーに祈ってくださいって連絡して、そしたらね、私が賛美してる時間に、のえちゃんもしおこちゃんもなんか祈っててくれて、それで本当に心強かったですね。
ねえ、かおりちゃんこう見えてね、
小心者なんで、
小心者じゃないですけれどそういった面があるんですね。
本当に祝福されました。
はい、
奉仕も祝福されました、
ね、よかったですね。
はい、じゃあ話の続きはまた曲の後にお願いします。
はい、天の賛美作詞作曲ダビデ前田さん、
主の御前に膝をかがめ、心を注ぎ祈ります。主の御前に両手掲げ、聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み、主を仰ぐ。天の賛美が今ここに満ち溢れて、主の臨在の中。
野城さん、さっきの話の続きなんですけど、
はい、
まあ、特別賛美のことも祈ったチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルなんですけど、うん、私ねプレイヤーチャペルでこう祈ってる時にいろいろ示されて、でなんかこうすごく深く神様がこう深く触れてくださって、深いところで、
はい、
ああ私の肉体がなくなって、うん、何にもなくなっちゃって、口で何にもなくなったとしても、うん、私は永遠に神様と一緒にいる道を行ってるんだっていうのを、はい、なんかすごく神様に語られたのと、
うん、
私なんか神様に昔、
うん、
私は何のためにどうしてこう生まれてきたのか、何のために生きてるんですかっていうのをクリスチャンになったばっかりの時かな、
うん、
なんかすごい神様に聞いた時に、うん、詩編の139の13節から16節、
はい、
巻物に記されたっていうところなんですけど、はいはい、あそこが神様に語られて、うん、私お母さんのお腹にいる時からもう神様決めてたんだ、うん、私の歩みって、うん、すごいいろいろ語られて、まあ、昔ね、はい、そういうことがあったんですよ。でそのことを思い出させられて、プレイヤーチャペルで祈った時に、で私の人生は神様の御手の中にあって、もう決まってる人生があるから、そこを歩みたいってすごく思わされて、でなんかいろんなことを祈って、神様から言葉を受けて祈ったんですけど、うん、そしたらねその日の夜の正解で、うん、私が示されたのは13から16節なんですけど、17節をメッセージの中で、うん、パウロ牧師がメッセージの中で、夜の正解のメッセージの中で詩編の139の17節を語られたんですよね、
はいはい、
私つながってると思って、
うん、
確かに、うん、まあ教会がそうだから、教会の一機関である私もこれから本当に新しいことがこれから起こるんだと思って、すごい期待をして神様に、うん、
はい、
その思いでこう帰ってきたんですけれども、今回本当に行けて、まあ、皆さん日本でもたくさん語りかけた受けた方も、うん、まあ、皆さん受けたと思うんですけど、私もなんか本当に今回は特別だったと思いました。
よかったね、行って、
はい、
神様が導いてたね。
本当です、パスポートを新しくしてよかったです。お嬢さん
間に合ってよかった、
間に合ってよかったです。危なかったです、はい、
危なかった。
じゃあちょっとあと路上の話、路上にハリウッドの路上に行ったんですけど、
ね、
その話をじゃあちょっと曲の最後に、
はい、
曲の後にちょっとさせていただきたいと思います。
はい、それでは戻り橋、作詞作曲野畑るみさん、
路上に行ったんですけども、
はい、
ハリウッドの路上はよく考えたら初めてではないんですけど、ヒソプとしては初めてだったんですよね、
うん、
で、
はい、
私奏楽をキーボードを、
うん、
沖縄にいる、
ね、
初江さんっていう、
前田
初江さんっていう方 に、はい、そうキーボードをお願いして、うん、でバイオリンを私たちの教会 の、
ね、
北岡さんがやってくださるということで、はい、北岡さん路上に、
ね、
うん、路上に出ても大丈夫なようなバイオリンを持ってきて、
う
ん、
ね、
持ってきてたので、うん、で北岡さんがですね、うん、なんとオーケストラのっていうか楽器だけの、
うん、
グループで1回出て、
うん、
でもう1チーム違うグループに出て、で、はい、私たちのグループにも出て3グループに出てたんですよね、
はい、
で一生懸命頑張ってやってて、
うん、
で私は別にいつも日本でやってる路上と同じ、路上ライブと同じような感じで、
うん、
まあ、でも機材があるから全然違うんですけど、
うん、
でやってて、そしたら北岡さんが まあ、路上ハリウッドでの、ハリウッドでの路上ライブに慣れているみんなは、うん、オケを使って、うん、そして楽器も用いてすっごく派手にやっていて、はいはいはい、で、バイオリンだけ、私はバイオリンだけでいいのだろうかって、うん、なんかちょっとこれでいいのかな、こう差が、ね、うん、オケ使って、はいはいはい、すごくこう、うん、ね、うん、アップテンポの曲やってて、はいはいはい、賑やかで、でバイオリンとキーボードだけでやってて、うん、なんか地味だしこんなんで、なんかや、私なんかこれでいいのかなって言ってたんですよ、はあ、そしたらね、すごい私もう神様褒めたたいたんですけど、ハリウッドでの路上を終えて、うん、機材をしまってさあ帰ろうっていう時にですね、うん、もう一人の女の人がタタタタって来て、うん、ずっと言おうと思ってたみたいな感じで、うん、英語でですね、私英語で何て言ったか忘れちゃったんですけど、うん、内容は覚えてるんですけど、うん、あなたのバイオリン本当に良かったわって、
うん、すごいね、
北岡さんにトントンって言って、北岡さんの肩叩いて言ってて、すごいなんかニコニコしてて、うん、私も写真撮らせてもらったんですけど、
ブログで見たよ、あのお姉さん、
そう、うん、私たちが路上ライブをやっているハリウッドで路上ライブをやっているところの、はい、すぐそばでなんかチケット売ってたんですよね、うん、ずっとだから強制的にずっと聴かさせられてたお姉さんなんですけど、バイオリンが良かった、彼女にとってはバイオリンが良かったということ で、うん、なんかね、私、うん、本当に、まあ、私はもうバイオリン旗でこう聴いててすごく綺麗だなと思ったんですけど、うん、もうやってる本人はこんなんでいいのかしらとかいろいろ、まあ、他の人もね思ったと思うんですけど、はい、でもなんか神様が働かれて人々にこう触れたら感動があるんだなということからもすごくまた思わされて、ね、もう神様に従ってさらに賛美の働きもまた、ね、神様に言われることは何でもこう従って、ね、
はい、
行きたいなというふうに今回改めて思いました。
来年はフルメンバーで、
そうですね、に行きたいですね、
ハリウッドですね、
お城さんもね、
チャーチオンザウェイに行きたいです、
はいはい、じゃあ最後の曲お願いします。
はい、 You have set me free、 イスラエル麦輪さん。
なくした笑顔
私たちにお付き合いいただき
ありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それではさようなら。